今日恵みをいただく御言葉は申命記の28章15節から24節までです。申命記28章15節から24節。もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたのカゴもコネバチも呪われる。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、群れのうちの子牛も、群れのうちのメヒツジも呪われる。あなたは入る時も呪われ、出て行く時にも呪われる。主はあなたのなすすべての手の技に呪いと強行と懲らしめ等を送り、ついにあなたは根絶やしにされて速やかに滅びてしまう。これは私を捨ててあなたが悪を行ったからである。主は疫病をあなたの身にまといつかせ、ついにはあなたが入っていって所有しようとしている地からあなたを絶滅される。主は肺病と熱病と高熱病と悪性熱病と水枯れと立ち枯れと国保病とであなたを打たれる。これらのものはあなたが滅び失せるまであなたを追いかける。またあなたの頭の上の天は青銅となり、あなたの下の地は鉄となる。主はあなたの地の雨を誇りとされる。それで砂ぼこりが天から降ってきて、ついにはあなたは根絶やしにされる。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、この15節以降詳細にわたるこの呪いの目録、それはあなたの御声に聞き従わないこと、あなたの命令に守り行わないことによるものです。あなたの御声に聞き従うこと、命令を守り行うことは本当に幸いな祝福であることを先週まで見ておりましたが、しかしそれを守り行わないことはなんと災いなことでしょうか。あなたの御言葉、それに聞き従うこと、それを守り行うことの幸いさを、今日この呪いの目録、これらを見ることによって、ますますあなたの御声に聞き従うことを、それを私たちのたしなみとすることができますように。主よ、今日あなたが直接お語りください。あなたの御教えに従って、あなたの教えと諭しに従って歩む私たちでありますように。どうかこの語るしもべの唇と思いと心とを清くし整えて、あなたの命を主よ郵便配達人として正しく届け尽くすことができますように。またこれを聞く一人一人の耳を、心と思いとを今清めて、あなたの命をいただき尽くすことができますように。イエスよ、これから時をあなたが支配して導いてください。これからの被災をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。前回までのところは、この主の御声に聞き従い命令を守り行うことの祝福、それについて見ていきました。そして今日のこの箇所15節からですね、呪いのその目録に入ります。 これはですね、呪いの目録がもう68節まで、ね、祝福の目録よりはるかに、数が多い、多種多様な呪いが、その、ね、主の御声に聞き従わない、守り行わないなら、本当に多種多様な呪いが、降りかかることをモーセはここで言っております。で、もうその呪いの内容を見て聞いているとですね、そこまでかって、本当に見ていて笑いがこみ上げてくるような内容の呪いもまたあるわけです。ちょっとそこまで言うのは大げさじゃないかって、ね、災いに遭う人がですね、そういうふうに思うんです。ちょっとそれは言い過ぎじゃないか、そこまで、ね、ちょっとそこまで言うのは大げさすぎる、いくらなんでもそこまではないだろう。で、しかしですね、この呪いの目録に書いてあることがですね、イスラエルの民が守り行わなかったがゆえに、もう徹底的に、全て、ね、ここに書いてあること全てを、ね、神の民であるはずのイスラエルは舐め尽くしたんです。主の御声に聞き従わないこと、守り行わないこと、それは、ね、世の人たちが味わうロークとか呪いとかよりはるかに、多種多様で徹底的で、コテンパンにやっつけられるんです。なぜなら、ね、主とのその愛の関係、信頼関係に、ね、入っているからです。皆さんは、ね、結婚関係にある相手の伴侶が裏切った場合、ね、皆さんの 身も知らぬ人が、ね、不倫関係に入っているのを懲らしめるよりもはるかに、ね、憎たらしく思い、また、悲しく傷つく思いになりますよね。愛の関係に入っている相手が裏切ったら、それほど皆さん自身が傷つくはずです。それと同じように主も愛の関係に入っている相手が裏切った場合、それほど傷つくんです。痛むんです。悲しむんです。神様は何もですね、その呪いたくて、ね、人を傷つけたくて、人が呪いで、ね、苦しんでいる様を見たくて呪いを送るわけではありません。愛の関係に戻ってほしいから、だから、ね、あえてそういう痛みをですね、相手に味わわせることによって再び正しい道に戻ってほしいと、そういうわけで神様は、ね、誤った道に人が行くのであるならば、正しい道に戻すためにこのような呪いを送られるわけです。祝福の内容については、まあ、前回まで見てきたんですけども、この呪いのその内容、その、ね、呪われるための、ね、条件、祝福の条件はとてもシンプルでしたね。祝福の条件は28章1節にあります通り、主の御声によく聞き従い、そして主の命令を守り行うなら、ね、祝福される、ね、非常にシンプルです。呪いの条件も全く同じです。シンプルです。そして祝福の条件の真逆をするのであるならば呪われるんですね。要するに主の御声に聞き従わず、主の命令によって掟を守り行わないなら、次の全ての呪いが望む、ね、町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。要するに、都会で働いても、あるいは田舎で働いても、どちらでも、ね、呪われてしまう。ちなみに呪いという言葉、これはですね、もともとの言葉は、罵り、という意味です。まあ、呪いという意味、それは神様から要するに罵られてしまうんですね。全能者、創造主から、要するに嫌われて、吐き出されて、排除される。そういう感じです。町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。神様から排除される。祝福の神、健やかな神、ね、飛んでおられる神様から排除される。本当に恐ろしいことですね。また、あなたのカゴもコネバチも呪われる、ね、カゴやコネバチが祝福されるのは、本当に良かったですけれども、ね、その台所事情も、要するに呪われてしまうんです。エジプトへの災いの中でカエルの災いがありましたね。カゴやコネバチの中にもカエルが入り込んできました。祝福されるか呪われるか、カゴやコネバチ、ね、皆さんの食器、 あるいは食事を作る、ね、電気釜とか、まあ、そういったものに熱そうとしますね。それらが祝福されるか呪われるか、ね、カエルが入り込むかどうか、それは主の御声に聞き従うか否かに関わっているわけです。また、命も呪われます、ね、その身から生まれるものも呪われる。ですからせっかく赤ちゃんが生まれたと思ったら、その赤ちゃんに、が何か重大な病があったり、あるいは障害を持って生まれたり、そういったことが起こるわけです。そして地の産物も、まあ、家畜の群れも、ね、動物も植物も全てその主の御声に聞き従わないのであるならば呪われる。で、入る時も出ていく時も呪われてしまう。そして20節以降にからですね、その呪いの多種多様な詳細な明細が、記されております。まあ、今日は24節までのところを見るんですけれども、まあ、一言で言えばですね、まあ、病にまとわりつかれるんですね。災いとか病が、ね、まとわりついてくる、ね、また追いかけてくる、ね、逃げても逃げてもまとわりついて追いかけてくる。でいつまでか、ね、絶滅させられるまでです。21節見ますと、主は疫病をあなたの身にまといつかせ、ついにはあなたが入っていって所有しようとしている地からあなたを絶滅される、ね、絶滅されるまでその病がまといつくんですね。具体的には22節にあります通り、主は肺病と熱病と高熱病と悪性熱病と水枯れと立ち枯れと国保病でとであなたを打たれる。これらのものはあなたが滅び失せるまであなたを追いかける、ね、肺病とか熱病とか高熱病がストーカーみたいにまとわりついてくるんですね。こっちの病が癒されたらまた別の病が追いかけてきて、この病が、ね、ちょっと治ったなと思ったら今度は怪我をして、ね、あるいは、その植物が、ね、あの病にかかって、せっかく種をまいて、ね、あこれからこれ、育っていくなと思ったらなんか一斉に病にかかって、その国保病で打たれてとか、ね、そういうことが主の御声に聞き従わない人、または命令を守り行わない人にはそういう病がまとわりつく、ね、災いにまとわりつかれることもまた同じです、ね、23節見ますと、 あなたの頭の上の天は聖堂となり、下の地は鉄となる、ね、もうガンとして、ね、鉄みたいにもう、地面が、堅くなに作物を生じさせない。また上の天はもう聖堂のように雨を降らせなくなってしまう。そして、ね、24節も面白いですね。主はあなたの地の雨を誇りとされる、ね、雨じゃなくて誇りが降ってくる、ね、雨は食物をもたらします。雨は命を恵みをもたらし大地を潤しますけれども、ね、誇りはちょっと目が痛くなりますね。またあまりありがたくないものです。そのような誇り、砂ぼこりが天から降ってきて、でついにはあなたを根絶やしにされる。ですからもう本当に踏んだり蹴ったりの呪いですね。このような呪いが来るのは、それは主の命令を守り行わないことによります。20節目はそうですね、主はあなたのなすすべての手の技に呪いと強行と懲らしめとを送り、ついにはあなたをは根絶やしにされて速やかに滅びてしまう。これは私を捨ててあなたが悪を行ったからである、ね、主を捨てること、主を見捨てる、主をですね、主が、これこのことを守り行いなさい言ってるんです。言ってるのにそれを無視して、それをプイッてして、で自分のやりたいことを、ね、やってしまう。そのようなことは悪です。そのようなことをするならば主はあなたのなすすべての手の技に呪いを送られる、ね、主は 呪い、罵りですね、すべての手の技を主は罵られるんです、ね、皆さんが、なんか糸紡ぎの仕事を、ね、しようとしても、その糸紡ぎの手が、ね、主の罵りにあって、で、ね、針を手で刺してしまう、あるいはなんか、物が転がっていって、かき集めるのに大変になってしまう、まあ、そういうことになるんですね。また、強行と懲らしめ、この強行というのは混乱ですね。主に呪われる人は混乱します、ね、ちょっと話してもですね、なんかどうもいまいち話が通じない、ね、混乱してる人、ね、混乱してる人に仕事を任せるとちょっと、あさってのことをしてしまう、ね、その人に、ね、このことをやってほしいんですけど、でも別のことをやって、その別のことを、ね、やることをフォローして戻して、でそして、まあ、なんかそんな混乱を、ね、仕事が全然進まなかったりするんですね。呪われてる人のその特徴、それは混乱です。それからまた懲らしめが送られる、ね、主に咎められてしまうんです。主に懲らしめられてしまうんです。主の御声に聞き従わない、ね、主の御教えを捨てること、それは本当に悪いこと尽くしですね。ですから私たちは本当に気をつけたいです。で、今日、見てきたこの呪いの、ね、一つ一つ、これはまだまだ触りに過ぎません。主の御声に聞き従わない人はもっとですね、それでも心を固くなにして、主の御声に聞き従わない人はもっとさらなる災いに遭います。それについてまた次回以降見ていきたいと思います。でとにかくですね、ちょっとここ数日間、この呪いの迷彩が続きますので、ちょっと、精神的には辛いかもしれないんですけども、でも主の御声に聞き従う人はこれらの呪いとは、関係がないものです。むしろその逆、その祝福が与えられるもの、そして、主の御声に聞き従う人はの敵がですね、むしろこれらの呪いに合うものです。どうか皆さんは、ね、これらの呪いとは関係のない人として、主の御声に聞き従う人として、そしてむしろ、ね、主の御声に聞き従わないのであるならば、こんなに恐ろしい目に遭うよということを、ね、本当に恐れを持って、まあ、これからの、数時間の数日のこの申命記の28章を見ていきたいと思います。どうか皆さんは主の御声に聞き従って、これらの呪いとは一切関係のない皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この申命記の28章は本当に呪いの迷彩で満ちております。これらは主の御声に聞き従わないもの、主の御言葉を守り行わないものが陥るものです。どうかしよう、私たちはしっかりとこのことを学ぶことができますように。そして呪いに遭っている人、彼らに対して本当に主の御声に聞き従わいなさいということをしっかりと進めることができますように。固くなな人ほど災いが絶えません。呪いがまとわりついて追いかけて滅びるまでまとわりつくというようなことがしよう。この言葉を聞く人のうちの誰も当てはまりませんように。そしてしよう、呪いにまとわりつかれているようであるならば、しよう、あっちの呪いが過ぎ去ったらこっちの呪いが追いかけてくる、そのような人はどうかしよう、自分のうちの御声に聞き従わない部分、権威に逆らう部分、どうか私たちのうちにその呪いの元をしっかりと見つけて、それを真正面から対処して呪いの元を断ち切ることができる私たちでありますように。そして幸いと祝福にしっかりととどまって、あなたにあって祝福の人生を歩んでいく私たちでありますように。どうかあなたが御声を聞かせてください。そして私たちが幸いの道を歩む道をしよう。私たち自身が御言葉を通してしっかりと身につけることができますように、どうか祝福してください。 今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。